こんにちは。
こんにちは。
さあ、鍋クイズです。
あ、なんだ、
やってきました、
はい、
今月も今週も、
はい、
鍋クイズの時間でございます。最近ね、読み始めた漫画があって、
うん、
皆さん結構知ってるかな。特に我々みたいに平成一桁台生まれの人は、うんうん、もう少なくとも名前は聞いたことある、うん、少年ジャンプの漫画があ
って、少年ジャンプ、
週刊ね、しかもテレビアニメもなって、
週刊
ラジオでも、まあ、何度か話題にさせていただきましたね。
本当に
直近でもあったと思います。
あ、分かった
の、読み始めたんですが、うん、
分かった、
それは何でしょうというのをジングル明けに答えていただければと思います。いただきましょう。やっていきましょう。アラサー男2人が中野の中心台を避ける、
アラサー男2人が
中野の中心で
愛を避ける、
好きなこと山根宣言もやったこと
です。どうも、好きなジャンプ漫画はアイシールド21。
好きなジャンプ漫画はデスノート、矢口です。
ぶれ、うん、ないね、そこは。
デスノートすごい好きだ
って。デスノートはさ、本当に何回読んでも面白いし、
うん、
読むたびに気づく場面が多い。
うん、いや本当ね、最初の頃読んだ時なんて全然意味がない。多分あの長い文とかもさらっとしか読んでなかったから、
ね、あのね、日野の下りが結構きつかったね、最初読んでた時。
何だ、
中学日野、日野だっけ、
樋口、
樋口、樋口、そう、あの
四つ葉のね、
四つ葉グループ、うん、
ね、何も出てこない
じゃん。あの、分かんなかったよ本当。あの会社のなんか何イメージがつかないからさ。
ああ、でも確かにあれは結構複雑という、うん、複雑というか、
中学生にしてはちょっと分かんない。
そうそう、イメージ、今思ってもかなり斬新な話だと思うよ、うん、その会社のなんていうの、利益のために、うん、誰がジョーカーかも分からない会議をして、 そこで決まった人をその誰かがそれでやっちゃって、で会社を成績を上げていこうみたいな。そうそうそう、だからすごい監査とか入ったら結構ヤバめな、
ヤバいヤバめなフローで湧き出す
はい、
ってところで、
うん、
何だと思いますか。
はい、僕は分かりますよ、
はい、
テニスの王子様。
ああ、正解です。ちょっと話したか、うん、昔はこうやって
昔はこうやって話した。
面白いね、あのさ、テニスの王子様って皆さん知ってます？
知らない。
2000年代かな、ナルトより後からあれ始まったの。
いや、あのね、漫画でね、テニスの王子様ってほとんど知らなくて、うん、アニメを見たんだよね、
うん、
でその時小学生の時だったと思うけどね、う
ん、私は去年までテニスの王子様のイメージって、あのテニス漫画じゃなくてイケメンがスポーツしてビジュアルがかっこいい人たちを楽しむみたいなイメージだったの。
うんうんうん、
でなんかちょっとお笑い入れたりねみたいな、
うんうん、
ちょっとフィクションに近い。
お笑いなんか一つもないよ。
SF、 そう、テニスの王子様さあの、ね、スポーツ漫画として普通に面白いの、
うん、いや最初はスポーツ漫画だからね。
え、違うの、こっから。
うん、いや、まあ、だって、まあ、ブラックホールとか出てくるとちょっと話は変わってくるかなと思うけど
いや、あのね、本当魅力たくさん、うん、まずは感動するのが、
うん、
もうスポーツ漫画だからこそいろんなチームが出てきて、
学校ね、
そうそう、うんうん、いろんな、やっぱそのチームの中にも少なくともさ、レギュラーが7人ぐらいい
るわけ、うんうんうん、
ダブルスが2個 と、
うんうん、
シングルスが3つ、
うんうん、
だから7人レギュラーが、うんうん、それがさ何個も出てくるわけ、
うんうん、
地区大会でさ4チーム、
うんうんうん、
ね、みんなキャラ立って
る。いや、わかる、
すごいな、
あの数のキャラ出て、うん、みんな魅力的なのってすごいよね。
そう、喋り方とかね、
うん、
真似したくなるやつが多い。
誰
ユーテミンシャイみたいなやつと
かいたっけ、そんな
2を、
あ、立
会
だ
よね。あ、立会じゃないか、
ユーテミンシャイって
立会か、ペテン氏ね、
プリの人でしょ、
うん、プリの人、うん、そうとか、リズムに乗るぜ、
あ、リズムに乗るぜはもう、まあ、最高だよね、
うん、
もう出てこないけどね。
そうだし、弱小、まあ、その序盤地区大会出てくる子、うん、中学校はよ、まあ、最初強いけど、
うん、
だんだん負けていく流れなので完成みたいになってくると思うんだけど、
うんうん、
不動峰が意外と強い。
不動峰って誰いるところ
だっけ。あの吉平、立花さん、
あ、はいはいはい、
九州
の強い
金髪だったけど坊主にして
、うんうん、かっこいいよね、
うん、で、あと髪をね、
うん、
リズムの髪、うんうん、あと
イブく
んね、信じ、小言が多い、
あんま分かんねえや、うん、
ロン毛のセンター分けのね、
うん、ああ、はいはい、いたわ、
うん、あとはもう覚えてないけど、
うん、
っていうの、そのさ、テニスのさ、面白いところはあのさ、団体戦だから、
うん、
そのダブルス2つ、
うんうん、
シングルス3つあって、じゃあ最初2回勝っちゃうとさ、
お、ち
ゃう、次シングルス2連敗して、
うん、
最後対照戦で勝って終わりなのかなみたいな、
うんうん、
想像ってある程度つくと思う、
うんうん、
全部ね、裏切ってくる。
あ、
勝ったらドローとかになったり、
危
険とかになったり、
なるほど、ね、
負け方勝ち方も、
うん、
いろんなパターンが あるわけ、
うんうんうん、
普通に勝つとかじゃなくて、
うんうんうん、確かにね、うん、そうなんだよね。なんかちゃんとそのなんていうのすごいあの理にかなってるっていうとさ
想像できないんだけど
絶対嘘なんだけど理に かなってんだよね。
そうそう、だから波動球ってさ、うん、手がぶっ壊れて、
うん、
あの今回危険にしようみたいな、
うんうん、
次の試合のために残す、
泣けるよな本当に。
そうそうそう、うん、やっぱキャラの多さと、うん、に感動するのと、まあ、本当スポーツ漫画として
のそうね、ちゃんとその まあ、バトルとしてのちゃんとそのね魅力があるよね。
いい意味で期待を裏切る好みたけし、
どうやったら、うん、だってこんなのこんなことされちゃって勝てんのみたいな、五感奪われたらどうやって。
いやいや、そう富士ね、富士修介と切れ、そうだからさ面白いのもテニス王さんね、桐原赤也っていう、
はいはいはいはい、
その全国レベルの、
うんうん、
神奈川代表の高校、
うん、
高校中学2年生で、
うんうん、
桐原ってさ私びっくりしたのさ、1巻か2巻ぐらい出てくるの。
あ、そうかもしれない、
もう龍馬のゆくゆくはライバルになるだろうなみたいな、
まあなんないんだけどね
感覚で、
うん、
いやそこのテニスのさ面白いところでさ、うん、じゃあさ
ティガレックスみたいな感じで、ね、
すれ違ってるわけ、
うん、
どっかしら、
うん、
でこう関東大会、
うん、
来ました、で決勝で立会とぶつかるんだろうな、うん、みたいなトーナメント表になるわけ、うんうんうんうん、でその最初、まあ、本当その関東大会で話すこといっぱいあるんですよ、うん、1回戦目がもう評定なの、
うん、
私の中で評定ってあのミュージカルの中のさもう俺たちはここで負けるわけにいかない、うん、
頂点だよね、
うん、こいつら1回戦で来るんだ、
うん、
そうそう、もっともごめんなさい、ちょっと順番が本当にごめんなさい、準備したけど話すの、
うん、
あの地区大会でも評定出てくるの
よ、うん、地区大会ってか結構序盤だよね、あの
そう
カバジとあの2人が出てくるのはね、
でぶつからないの、
ぶつからないか、そうかそうか、
あの 青春学園とね、主人公
が
率いる、
え公園でさ、あのリズムに乗るずがボコボコにされるのって結構序盤じゃなかったっけ、
序盤
そうそうカバジ一人に
そうそうでさ、本当テニスもさこの御嶽市の面白いところは今ならさ、
うん、
全体のテニスもさが見えてるからいつか戦うんだろうなって思うの、氷点学園、
うんうん、
戦わないの、
そうか、
地区大会不動明で負けんの氷点学
園、あそっか、
そう
負けんのか、
あのなんかレギュラーを半分以上残して不動明と戦ったら立花さんが意外にも強くて、獅子郎が負けて、
うんうん、
あ3連敗しちゃった、ひょうて、まあ、でも5位敗者復活戦で全国関東大会行けるから俺たち別に5位でも構わないぜって後で言ってかっこいいなとか
思
いなが
ら、あそんな感じだったか、そっかそっか、
そうだ、決勝は山吹中と青春学院、
山吹も魅力的ですよね、
これちょっと後で話す、山吹中の許せない話
あそうなの、
で関東大会行きます1回戦目評定、わしこれラスボスだったらもうラオウと一緒、
あ
僕ラオウラスボスだと
思う、意外と序盤なんだねみたいなね、
そうそうそう、で六角中出てきて意外とあっさり終わって、あとその もっとあれか緑山中っていうやつが出てきて、
うんうん、
六角中戦って決勝立会だ、立会だ、そう桐原赤や一巻ぐらいから龍馬のライバルになるであろうと思われたやつが戦わないのよ、
うんうん、でもさ桐原はさなんかビジュ見る限りさ、うん、作者としては相当手を入れてる、なん
ていうの入れてる、
ね、推しな人だったけど多分あんま人気なかったんだろうね、
あどうだろう
ね、でも一応シーンにも出てるけど、
うん、
やっぱなんかあんまりなんていうの、
あ そ, う
そこまでこう
売れ線じゃなかった、
売れ線じゃなかったね、
うんうんうん、
やっぱ金ちゃんとか出てきちゃったしね
ライバル
もっとそ う, もうやっぱライバルが出てき
ちゃった、黒髪じゃダメなんだ、ただ黒髪パーマじゃ
ねえ
勝たないんだ、
いやちょっとやっぱね攻撃的すぎる、
うん、
なんていうのちょっと熱苦しすぎる、
なるほど、
うん、
まあひどいやつだよ、
そうそうひどい、
膝狙うし、
だけどなぜか阿久津は人気あるからすごいんだよな、
ちょっと待って
それも時間かかる、
いやちょっと待っていいんだよ、
阿久津の話は待ってくれ
そうなの、
阿久津の話は待って
くれ、うん、で藤がさ桐原と戦って初めてさオフィシャルの試合を見るわけ、
うん
まあ、それはちょっと越前と戦ってんだけどね
昨日、うんうん、
で負けんのよ越前、桐原無我の境地覚醒した越前が、
うんうん、
桐原を倒してさ、
うん、あれ越前と
桐原が戦うの、
うん、
関東大会前に、
うんうん、
挑発されて
る、ああそういうことね、
そうそう、うんうん、桐原が通ってるテニス教室のコートで戦って、
うんうんうん、
桐原が負ける、
うんうん、
あんな1巻2巻が出てきて強敵扱いされた桐原負ける、
うん、
別にやっぱ強いのそれ分かる、
うんうん、
2回目、
うん、
桐原と藤、
うんうん、あれいいよね、
藤、
うん、
が勝つの、うん、また負けんの、うん、っていう裏切りこれは勝つと思った
いやだから藤って最強だから、
ね、そうそう言っておけばやばい藤いよいよ負けるか、
いや藤天才だからね、白毛舐めんな、
手塚しのぐと言われるほど、
うん、 天才なんだよ。
そう、あんなクールな顔してさ、うん、感情的になる部分多い。
そう、
高さのラケットを使ってね。
あ、そうだっけ、
次戦う。
そうだっけ、うん、そう、今まであんまテニス楽しくなかったんだけど楽しくなってきちゃったんだよね。
そうそうそう、
天才がそうなっちゃったらもうやばいよっていう話
だ。アトベと手塚の試合を見て、うん、クジが気づく、
うん、
勝ちに行くことに対する、
うん、
なんか喜びみたいな、
ね、うんうんうん、
で最後もう立海大対部長、副部長か、
うんうん、
源一郎、真田源一郎と一年の試合、
うんうん、
とんでもこっからヘンリーが見てきた、テニスのおじさんも後の、
あ、本当その辺からだった、うん、
クールドライブとか、
あ、風鈴、
え、風鈴
火山だよね、
動かざること、
風鈴火山だってそもそもギュッて90度曲がっちゃうやつだよね。あれ、
それはじゃあポール回しだ。
違う違う違う、あれ風鈴火山どういう技だっけ。
風鈴火山なんか相手が得意とするものの真逆を出して心を折るっていうスタンスだった気がする。
え、風鈴火山4種類あるよね、
うん、動かざる
かと山の、え、それの一つさ、なんか90度さ、くカクって曲げるやつじゃなかったっけ。
まだ出てないかもしれない。確かに4つ出てない、ね、今ね、山と風、
あ、そういうことね、
うん、
多分それの、
ね、
いや、それ1回曲がるんだよ。でもありえないじゃん90度も。それが最近2回曲げられるようになったっていうので話題になってた気がするんだよね。最近でも結構後だけど、うん、
リンが出てないね、まだね。
ああ、そうか。でもリンって静かな方だからなんかそれっぽくない、
ね、うんうんうん、
ちょっと分かんないね。でもそんな感じだった気がするんだよね、うん、あんまさ、でも彼魅力ないよね、なんていうの、
真田源一郎、
うん、
いや、かっこいいよ。
あ、本当、
うん、ちゃんと負け認められる中学生って強いなって思って。
あ、
立海大さ、前回昨年全国優勝してて、うん、無敗のね、帝王と呼ばれてた彼らが、
うん、
関東大会で負けるわけ、青春学
園、うんうん、
で我々は今年から挑戦者だって、
うんうん、
かっこいい、あれ言える。私はぶん殴るから、しかも平気でチームのことを負けたやつ。
そうだ、
立海大にあの敗北は許されないって言って普通に平手打つ。
立海大の方がやっぱりなんていうの、だからその立海大がやっぱ一番テニス強豪 中ってことにはなってんだよね、多分ね、一番
全国制覇して
る、そういうことだよね、うん、一番多分厳しいとこだからってことだよね。
そう、うん、雪村がまあ出てないからさ。
雪村ね、
そう、あ、そうそう、あと立海大強いのは、
うん、
結局その両腕に重いたいリストバンドをつけて試合する。
ロックリーじゃん、
うん、
ロックリーじゃん、
ロックリーでさ、
うん、
普通は外すのよ。
うん、そうだね、序盤に外すね、
ロックリーじゃん。テニスさん、もう面白いとこありました、うん、あの結局青春学院は、
うん、
重りをつけたままの立海大で戦って負けんのよ。
あ、そうなんだ。
本当は美談としてはさ、試合の途中でやばい、
そう、
ね、負けるかもしれないっつって外して、
うん、めちゃ強くなって、
うんうん、つけたまま勝っちゃう。
そうか、
絶望感半端ない。
確かに、
うん、
そうか、そん
なまだ隠された能力あるの。
なるほどね、うん、確かに。
とあとテニスのさんも面白いところは、うん、あのね、悪いやつっぽいのがいっぱい出て、アトベとかも悪そうに
見える、うん、アトベ最初めっちゃ悪いよね、うん、カバジとアトベのセ
ットね。真田とかも結構スパルタで、
うんうん、
まあいいかって、アトベの話すると、
うん、
アトベと手塚部長戦う回があってさ、
うんうん、
本当にすごいタイブレーカー続いて、
うんうん、
もう何二十何点
み
たいな、
うんうん、
でようやくアトベが勝つ、
うんうん、
みんな2人とも汗かきながら、うん、イケメンがね、
手塚部長が負けちゃった、
そう
ってやつだよね。
そうで、その後アトベと手塚がさ、ゲームセット、
うん、
ウォンバイ協定ってな
った、
う
ん、協定、
そう、
協定、
そうっていう2人がとことん前に行って熱い握手を交わして、アトベがこう手塚の腕をガンって上に上げるの、
うんうん、
やんな、そういうの熱い男たちだなと思って、嫌なやつじゃないんだよ。
そうなんだよ、うん、アトベはね、本当に熱いやつなんだよね。
熱いやつ、
そこが人気なとこだと思うよ、多分、うん、
そうで、アトベの人気ってさ、うん、わしはテニスのさんも知らない時も、
うん、
キーツは毎年のバレンタインで集英社にたくさんの袖当てのバレンタインのチョコレートが届く
やん。あ、
そう、都市伝説
確かあるよね、
何万個、
うん、まあ、本当なんだろうね。
そうで、単行本電子書籍を読んでるんですけど、
うん、
その合間のページとかに、
うん、
毎年人気投票やってるの、
うん、あるね、あるね、そういうの。
アトベ1位じゃないんだと思って。
あ、富士序盤、
ね、うん、最初はね、富士、あ、越前だったね、第1回。
そうなんだ、うん、まあ、第1回はそうだな。
そうで、大石とかもランク高いの。
いいじゃん、大石さん。
いや大石もさ、
うん、旗振りが
かかるいいのよ。
大石旗振りがかかりになるからね、
一回大
石誰よりも上手に旗振れるから。
そうそう、
うん、
大石、あとちゃんとあのアンテナ、
触覚ね、
うん、あれ自分でも触覚って言うんだもん。
あ、そうなんだ、
うん、
言ってんだ、
まあ、
たまに
認識してんだ、
たまにそういうラフな回あるもんね。
そうそう、う
ん、
寿司屋行ったり、
ね、そうそうそうそう、
大石がさ、てか青春学園がさ、いいんだ、チームワークが、うん、みんな各々のこと信じ合ってていいなって、こういう友達がもっともっと増えたら人生豊かになるだろうと。
え、悪いやつの話はもう終わっちゃった、う
ん、まだまだ、まだ、ね、
ちょっと待ってよ。悪いやつの話は
あれいい、じゃあ大石の話し
よう、うん、大石の話誰も興味ないもんし。
大石がさ立会で戦う時さ、部長代表ってまず真田とさ大石がさ、うんうん、よろしくお願いします下りがあるわけ。大石はさ、
え、大石ってシングルスで戦うんだっけ。
ダブルスで戦うんだけど、 その挨拶、うんうんうん、最初手塚がさ今海外、うんうん、九州行っちゃってるから、
うんうん、あそういうことね、
すごい威圧感の全国制覇した真田が出てきて、片や部長代理として、うんうんうん、ちょっと背中縮めながら真田にと喋るくだりがあるんだけど、うんうん、大石は立海大さんよろしくお願いしますみたいなテンション、全国制覇してた相手と戦えなくて光栄ですみたいな感じなんだけど、心の中では絶対勝ちたいと思う、うんうん、こう立海大に対して挑発したいって気持ちもある、勝つのは僕たちです、ね、で悩んで悩んで結果言うの大石、あの私たちはあなたたちに勝つためにここに来ました、立海大の全国制覇した大使に、でその言えたってなった大石が後ろ振り向くと、正確なやつがこうニヤニヤしながら、さすが大石部長だぜみたいなこと言ってる。
なるほどね、
チームワークだなみんな言ってほしかった大石と気持ち同じだったんだって。
なるほどね、
よく言ったぞ大石って。
なるほどね、
あれが感動した本当に熱い展開に弱いんだなって手塚と後部が試合終わった後のガッツポーズというか、
いや手に本当熱いよね、結構漫画読んでると本当熱くなるもんね。
だから富士がそうそう話戻るけど、川村のさ倒れた後
の、
なんだっけ川村あれなんだっけ下の名
前、龍あれ
鶴なし
あれ鶴なしか
龍一ちゃん龍
なし、川村さんね、まあいいや、川村さんもファンいないから大丈夫だ、悪いやつの話し悪い進まないよ、
許せない、あのびっくりした、うん、一巻読んで、うん、一つ二人いる、わしが許せない、テニスの人は許せない、
本当、うん、まあ、後部は違うの、
後部はもう手塚戦を目の前で見て、
悪くはないんだよな、うんうっぷん溜まっちゃった、
うっぷんだからもうね、晴れ晴れとして気持
ち、そうファンになっちゃったね、
そうそうそう
バレンタイン送っちゃう、
あといいやつだ
バレンタイン送っちゃう、
ね、あれモテる
ね、うん、あとかっこいいよね、
そうそうそう、インサイドね、
インサイドね、
眼力とかインサイド、うん、まず一つ阿久津、矢口さんには、まあ、確かに聞いてた、うん、事前に、
うん、
石を
登場ね、
越前に向かってラケットを使って石をこうスマッシュして
ぶつける、そうそう
そう、そんな可愛いもんだったね、
もっとしてたっけ、
まずはタバコを吸いながらテニスコートにとぼとぼ歩いていく、
あ
し、
うん、
あれは不動明だったか正確だったか山置じゃないか、
うん、
他校のテニス部の部室に行ってカツアゲをするこんなんさ許されるわけないダメだよそんなやつの全国で監督も気づいてる絶対、あのなんか
強そうな人、あのね、おじさんね、うん、優しいおじいちゃんね、
そうそう、龍崎さんとなんか、
うん、
人ちょっと似合ったような
因縁あるからね、そうそう、元からね、
あのいくら強いからと思って出しちゃダメテニスコートに吸い殻捨てたりさ、カツアゲはダメよ、
カツアゲはダメだ、ね、
中学生の財布あれしかないんだから、
石もダメだよ、
銀行口座
とかも同じぐらいダメだよ、
デイツゼムなんかさ、ちょっとファミレスでさ川村先輩となんか空手の教室が一緒だったんだ、
そうだよね、
で見知った中でさ川村先輩と一緒にファミレスいて、
うん、
上からコーヒーかけんのよ、
うん、あったかも、うん、
あんなんダメだ言う
し、優しいね、うん、でもあれで越前スイッチ入んだよね確かね、
そういう
のあったよね、
そう、
石じゃないんだよ越前が許せなかったのは、
うん、
そっちなんだよ、
そう、でもあれもスカッとする瞬間があってさ、ファミレスでさ後ろから阿久津が歩いてきたところを越前が足ピッて出してさこけさせる気持ちいいんだよ、私越前強いなっていう、ね、あれ危ないよ、だってさあんな不良さ、うん、何でスイッチ入るか分かんないからさ、うん、テニスどころのさ腕折られるとか平気であるなと思って、
うん、そうだね、でもまあだからお前の得意なテニスで、うん、もうボコボコにしてやるよって方の方にシフトしたんだね、
いやそうだけどさ、うん、あの阿久津もさ越前戦ってる中で真のテニスプレイヤーとして目覚める瞬間があるわけ、
うんうん、
神経緩急使い始める
からね、うんうん、今まで教えられてね、あんま聞いてなかったのをね思い出すんだよね、
そうそうそうそうそう、うん、かっこ悪いのは阿久津って監督に言われて、
うんうんうん、
誰に言ってんだって言いながらさ、テニスプレイヤーとしての阿久津が見える瞬間がある、うんうん、あれをできっと作者はね、阿久津のかっこいいとこ見せるっていう話だと思うんだけど、
うん、
ちょっと悪すぎて
今までか、今まで
ダメダメダメ、あんなの
それで
かっこよくない
よ、それでさすがに今までの
許されると思う、
行為はまだ
ちょっとカツアゲ引いたわ本当に
引いた
わしって高校の時の財布の中に盗まれてる記憶があるからさ
1年生の時でしょ、
そうそうそうそう、
あれ誰だったの、
許せないね、ダメだよあれは、でもう一人許せないやつ、龍崎咲くの、
何
龍崎さんがあいつはダメだよくないよ
広いんだよね、
うん、びっくりした、読むのやめようかなと思ったテニスのさん、
そんな、なんかそんな登場したっけ、
記念すべき第1話、
うん、
越前よりも確か龍崎咲乃っていう越前と同い年の中学1年生の青春学院中等部の女の子の女の子テニス部のテニスほぼ未経験、
うんうんうん、
で青春学院 中等部テニス 部顧問の龍崎、
うんうんうん、
なんとかさんの孫、
そうだね、
で佐久野さんっていうのが出てくるんですけど、越前とどっかの駅で会うのよ、
うんうんうん、
で越前何しに来たかっていうと、そのジュニア大会アンダー16の大会に12歳にして出場するってなって、
うんうんうん、
初めてそこで佐久野と龍馬が会って、
うんうん、
越前がこの公園んこのコートどこ大会の会場どこ
聞くのあったかも、
龍崎佐久野さんは、
うん、
曖昧な記憶で北と南だったとしたら、うん、南っていう、
うん、
ありがとうって言って越前が南にはとぼとぼ歩いていくわけで、そしたらちょっと遅れてきたおばあちゃん、
うんうんうん、
龍崎先生が孫に、
うんうんうん、
娘に会いに来ました、
うんうん、
じゃあ一緒にテニス会場行くか大会の会場行くかってなって北の方に行く、
うんうん、
でそしたら佐久野さん気づくわけ、
う
ん、
あれやばい
ってこっちだったっけ会場違うとこ教えちゃった、
うん、
って言ってそのまま何もせずおばあちゃんとテニス会場に行くわけ、おいちょっと待ってと
思
って
呼び止めろ
ふざけるなと思ってい
やいやいや
追いかけろとせめてい
やいやいやいや
そうとうとうあれ絶対迷ってるじゃん全然ないわけじゃん、
うんうんうん、
で謝るシーンもないわけ
でも別にさ、
うん、
ちょっとなんていうのそれ教えなんていうの別に、
うん、
Google マップ見ればいいしさ
いや当時は
自分で調べ自分で調べろっていう話だし
自分で調べた結果がさあの龍崎さんだったわけ
で、でもまた近くで誰かしらには聞くからでその時にあっちだよってなるよ
で一時は結局その大会出れなかったわけ
それで出れなかったんだ
そう
あの
ダメじゃないさすがにもっと罪悪の念は持った
方がいいと思うしいやでも僕からするとやっぱ一膳がギリギリに来すぎそのぐらいの
まあ確かにね
もっと前に来ときな
早めに来たら同じさ、うん、テニスのバッグ持った人
がそうそうそう近くにいっぱいいるいっぱいそんなギリギリに来ちゃダメよ、うん、
で一膳もクールなのがさあんま気にしてないの出れなかった、
うんうん、
芝生でなんか足首で寝てたの、
うんうんうん、それもダメだよね走って行けよ
って怒りはないんだと思
って
、うん、龍崎さんに対する
確かにね
一生もの恨みだと思う普通に考えた
ら、まあ、そうなのかな
私は激怒するけど
まあねまあね、
うん、せめて詫びろと
そうだね、うん、まあそんなもうそのレベルの大会なんてもう別に大したことなかったんだよ越前にとっては、
まあね、越前にとっては、ねうん、いや越前本当今のところ無敗あ手塚に負けだろうか一回
あそうだっけ、
うん、
負けんだっけ
負けを知って、
うん、そうかそうか
あの南次郎がやっぱ青春学園に入れてよかったぜいいやつに出会えたんだなって話を知ってたし越前も熱い男なんだよね
意外とね
声出してさ先輩のこと応援するくらいとかあって
ちょっといいよね
頑張れ
いいよね、うん、そうそうなんだよね
おお誰だっけ何戦だったかな一
回の
富士山
そう越前結構可愛いんだよねだから多分人気あるんだと思うそれがなかったらあんま人気出なかったと思うだってやっぱ他が魅力的すぎるから、
うんうん、そうそうそう
ね
ねそうだしその龍崎作のがタコのさテニスプレイヤーにさいじめられてる時に熱くなって司会する
回とか
あった、ね、
やっぱあれはだから、ね、好きなの
どうなんだろう、まあ、全然その描写ないで噂には聞く新テニスのお店になってからそういう描写が増えたよ
そうだっけあでもそうだったかもなんかあったかもしれないなそういうの
なんか龍崎作野のことを好きになる別のライバルなんか敵に出てきたみたいな話を聞いて
馬に乗ってテニスするやつだ白馬に乗ってポロみたいなねあの馬に乗って
テニス元来のテニス
王子様が出てきて本当のそう本当の王子様が出てきて奪われそうになるんだでそれで馬に乗ってテニスして取り返すみたいなシーンあったかもしれないそういうの確かあった
そんなことがあるの
そうそうそうそうだそうだ
そうやや片鱗は見てきたよ菊丸が2人になったりこんなことありえるのかと思いながらややね
分身して
るいやいやね、うん、まだまだまだ可能まだありえるだろうなと思って
そうか、
うん、
でもちょっとジャンプ当時やってた人さ連載間違えるよあれこれナルト今読んで
る影分身
あれみたいなページ間違えたみたいな
そうでごめんなさいもうちょっとだけ話させて、
うん、
テニスの王子さんミュージカルの DVD を彼女が持ってたの、
うん、えマジで、う
ん、だみんな持ってんだろきっとあの世代の女の子
いや持ってないよ
でまさに
ガチ勢だな
まさに評定と声楽の、
うんうん、
あれをもう本当に
マジ
俺たちはここで負けるわけにはいかないの、
うんうん、
DVD を頭から見たの、
うん、
で頭何から始まるかっていうと評定の1戦目かなちょっとまあ前段
が結構長いんだあれからあれの試合だけじゃないんだ
そう2時間ぐらいあ
って
あの見るわけわしは漫画見る前に1から見たの、
うんうん、
だから最初なんだ評定をどこで押したりとかダブルスからスタートして
そうなんだ
みんな各々の名場面があって、
うんうん、
最後の我々が知ってるあいつこそがテニスの王様につながるんだけど投資で見た時のあの試合の感動は半端ないもん、ね、日にならない私が今までイメージしてたあの
演目まあでもそうだよねだってあれ、うん で、だから手塚が負けちゃうところも入ってるってことですね。
そうそうそう。
でのだからね。
そう。
もう本当もう。もう声楽の柱はお前だっていうところからの、うん、トゥーントゥルルンだからね。
そうそうそう、あのうなずけるね。はい、みんなが熱くなるのうなずける。あ、なるほど。
聞いたことある感じ。
うん、そうそうそう、なるほどね。本当に見てほしい。
あ、そうなんだ。うん、
多分私珍しいタイプなんだけど、ミュージカルその評定性を通して見てから、
うん、
漫画を読み始めた。
ああ、
面白いね。それはそれで。
うんうん、まあね、割と、
うん、
あの通りだよね。だから本当何もデータないんですかみたいなところ普通に漫画にあるからね。
あるし、うん、あのミュージカルのあの会話を知ってたからこそ漫画読んだ時喜び半端に、やばい本物がこれなん
だ。全く同じこと言ってる？
あのね、大事なとこはほぼ一緒、
うんうん、触れてるなみたいな、俺もだけどあみたいな、
あるある、本当にそうそう、まんま
そうかそうか、
うん、あの特にあの手塚戦を目の前で見たんだ、
うん、
いつもよりテンションがなんか高いのをうなずけるみたいな、うん、まんま。
そうか、確かにベーステンション、
そうそうそう、
ベースコンディション、
そうそうそう、それはない、それはないけど、まあ、あれが本来のベーストテンションなのかもしれない。もう本当に、
なるほどね、
あるし、
うん、
ミュージカルはやっぱさカメラの数が少ないから、
うん、
引きであのセリフがあったけど、
うんうんうん
うん、漫画だとあのそれぞれキャラ
の、そうだよね、確かに、うんうん、
セリフがあって小回りがちゃんとなってて見れるから本当感動する。で次またあのミュージカル見る。
あ、じゃあ今度鑑賞会やろうよどっかで、
うん、
見たいフルで。
いやいいよ、
うん、
ミュージカルってこんな楽しいんだって
そうだ、
ね、思いました。
あれだよね、うん、本当あの回ってことだよね、
あの回、あれ
ってこと
だよね、あの回、うん、感動した本当に本当に面白かった。
なるほど、ね、なるほど。まあでもふざけて見てるけど、でもやっぱふざけて、
ふざけて
ってか音楽聴いてるけど、
うん、
でもフルで聴いた時の、 あの充実感は確かに、なんていうの、あれでもあれだけでもあるからね、一応一通り。音
だけでもね。
そうそう、一通りあるから。
その前に
前見て
るドラマがつくだけで、
もう
特別なものになる、あの試合が。
ああ、やっぱその手塚が負けちゃうってことが一番なの、やっぱり。トリガーになるの。
だし、うん、そもそもみんな勝ち負け
あるんだ。
あった上で、うんうん、越前のあの試合見て。喋ってる時の気持ちとか熱さみたいなのも、
あれ延長みたいな感じなんだっけ、
あれは。そうそうそう、あのね、
つかなくて最後にもう一人ずつで決着つ
ける、どっかが引き分けになった。
そうだよね、
あ、カバジとあれか、あの、うん、バーニングが、うん、川村先輩
バーニング、うん、
が相打ちになって、
うん、
ノーゲームになった
。相打ちってなんだよ、
ダブル波動機応酬で
ってなんだよ。
そうです、波動機の応
酬で、うん、カバジってコピーできるんだっけ。
そう、コピー忍者。
そう、コピー忍者ね。そうなんだね、器用なんだよね、カバジは。ああ見えてね、
ピュアだからこそ
取り込みや
す
い、綺麗な瞳でね。
そうそう、で片手波動機打ち合った結果お互い爆発しちゃってぶっ倒れて、
先
頭ね、監督がじゃあカバジさんも病院に、あ、カバジさん病院に連れてくわって言って、
うんうん、
評定の監督が頼みますって言って、
うんうん、
監督不在になって越前が監督席、
うん、そうだそうだ、スワンで偉そうに
で目の前に
描きな、
そうそうそう、うん、手塚戦、
うん、
手塚と後の戦いを見て罠して、
うん、負けちゃったよね。
そうそう、いろんみんな試合経て、
うん、
越前で全てかける、
うんうん、
って状態で1回戦全国、
うん、
全国で関東大
会、うんうん、
初、
うんうん、
歴史を知ってるとやっぱり、
うんうん、
みんなの気持ちがこんだけ熱いんだっていうのが伝わる。
そうだね、
うん、
評定がさ、いや越前が分かんないけど、評定側はちょっとさ層薄くない？なんかもうちょっと いなかったかなって。
え、それ役者が？
いや違う下克上でいいのかなって、 あそこで。
いやね、私は正直ごめんなさいね、これ天人のあの役者のファンの方がいたら、うん、日吉、あのあいつこそがテニスの王子様だけの場面を切り取って、日吉ってやっぱ補欠
たるっ
ぽいなっていうのを感じるんだけど、
だ、ね、うんうんうん、
漫画で見ると結構キャラ立ってた、
まあ、まあ彼に勝ってんだよね、なんだっけ、あれなんだっけ、
シシド、
シシド、そう、うん、シシドにまあ勝ったからレギュラーになったんだよね、だからシシ、
そうそう、
だからシシドすごい見下って勝ったんじゃないか、シシドが負けちゃったからそれで見下してんのか、
シシドが、そうそう、あの
補欠、なんか
不動峰のあの吉平橘さんに負けたから、
ね、それで
下ろされた
ね、でその枠に入ってんだよね。でもさ、なんかそれだけな、なんかなんていうの、
カリスマ性、
そうそうそう、
まあ、なんか情報量は少ない、
レベルとしても、
うん、誕生日血液型と好きな言葉ぐらい分かんないから、私は
結局情報はほぼ情報ないんだよね、
そうそう、だ、きっと強いんだ
よね、ほぼ情報ないんだよね、
だって2年生にしてあの200人いる評定学園のね、
いやだからそうそう、だから
手に入れた、
あ、なんかでもそのレベルなんだみたいな、なんかその200人の中から選ばれた割にはなんかあんまりインパクトないんだよね、
まあ越前が、
ね、漫画の中で見ちゃうと
強すぎる、
まあまあそうなんだけど、うん、漫画の中で見ると別になんか、
ね、でもね、日吉なんか美味しいとこあって、確か立海大戦の時、
あ、ほんと？
越前と戦ったからこそ分かるセリフを言ってた、
ああそうなんだ、
あいつはそんな玉じゃねえみたいな、
あなるほどね、認めてるようなね、そうそうそうそう、なるほどね、なるほどね、うん、はい、
かっこいい日吉、
あんま別に思い出ないんだよね、漫画読んでたから逆にあんまり、なんかあんまり漫画の読んでたらいい
のか、ミュージカル
に、いや日吉に、
ああ日吉に、
うん、
まあ、うん、まあ、
どうなんだろう、
他のキャラが強すぎる、
まあそうだね、
カバジとか、
そうなんだよね、
あと押したりと、あの、ムカヒとかね、
うん、
もう一人ダブルスだろ、
忘れちゃった、
シシドはシング
ルで、ね、でも、シシドシングルだね、その辺ぐらいしか、
あ、大鳥だ、
全然わかんない、いたっけ、
うん、
はい、はい、ということで、じゃあ、
皆さん
も、本当に皆さんも話せたということで、
あれ、本当に面白い、なんか今もなお売れてる理由がわかる、
まあそうだね、でもやっぱキャラが立ってるっていうのが本当にすごいことだね、うん、みんな魅力的、
こっからたくさん出てくるでしょ、だっての平等院なんとかさんとかさ、デュークなんとかさんとかさ、
平等院法ね、
そうそうそう、楽しみすぎて半端ない、
やっぱそれ、中学生の話でしょ、
うん、
高校生だから、
彼らは、そうだね、うん、いや、楽しみだね、本当に、ね、
本当に、
タカさん
、タカさん、タカさん、寿司屋のね、
そうそう、
タカさん、寿司屋行くんだよね、もう、確か、
いや、そうそう、タカさんもすごい偉くてさ、
もういいよ、俺が悪いんだよ、今、よくない、ごめん、じゃあ、読ませてもらいますよ、
はい、ありがとうございます。
じゃあ、いつ読ませていただきます、いつ目読ませていただきます、はい、ラジオネームケビンさ ん、女性、23歳、社会人、実は2年ほど前に中中というチャンネルがあることを知ったのですが、
うん、
いつか聞こう、後で聞こうと思い続けて長い年月が経ち、うん、昨日初めて視聴しました、
はい、ありがとうございます、
ジングルやエンディングも素敵で、すぐに通勤のお供に仲間入りしました、
ありがとうございます、
よかった、嬉しいね、関西在住なのですが、今度東京、うん、出張があるので、どこかのエピソードで紹介していた荻窪のケーキ屋さん、読んで、
ミエラティエ
に行こうと思っています、
はい、
これからも配信楽しみにしています、
よくぞ聞いてくれました
ね、
はい、
いいね、
ありがとうございます、あのぜひね、あの、
うん、
ボタンを押すに至ったきっかけとかを知りたい、前から名前だけはご存知だったというところで、
あそうだね、
中中実際に
2年2年温めてね、何のきっかけでってことね、
どの回のサブ隊を見て押すことになったのかっていうのは、
そういうことあるのかな、
たくさんの人に中中を知ってもらうためのいい情報になれる、
なるほど、
ぜひ教えてほしい、
お真面目ですね、
はい、シングルメンディングをしてきて、
矢口さんが、
はい、作られた
エンディングね、
うん、
名店ね、ありがとうございます、
ジングルもね、
うん
うん、はい、で東京出張、荻窪のケーキ屋さんミエラティエっていうのはそもそも矢口さんから教えてもらって、
うんうん、僕中野坂上に住んでる時に何
回か
行ったケーキ屋さん、
なんか蜂蜜
ね、
うん、なんかうまく
蜂蜜スイーツの、まあ、メインのお店だよね、
うんうん、で私はその話聞いて、彼女ができてなんかケーキでも買っていこうかなと思った時にその店に行ったんですけど、
うん、
うん、土日だったね、雨の日だよ、しかも、
うんうん、
土日とはいえ、
うんうん、
雨の日の午後3時頃に行った時にはもうなくて、
うん、
ミエラティエのもうミエラティエはなかったの
よ、あそうなんだ、
ホームページ開いて一番最初に出てくるミエラティエの
食べ物はマリリン・マンソンのマリリン・マンソン、
そうそう、
ボンジョビのボン
そう
バンヘーレンのバンヘーレン、
そう悔しいよ、他に出てこなくてそう、
はい、
出てこなかったから、
はい、
出てこなかった、あの なかったミエラティエがなかったから、
うん、
あのそれ気をつけてほしいんです
よ。ああ、なるほど、ね。
がっかりしないでほしい。
うん、
だそれが人気なんだなって
言う
と、
うん、
仮に行こうとしたら、電話した方が幸せになることは多いかなと
思う。でも他のケーキもいっぱい種類がある、
うん、
ある。
非常に美味しかったけど、うん、ミエラティーのミエラティーを食べたいのであれば、
そういうことか。
ちょっと準備
時間とか。
うん、そうそう、
なるほど、ね。
全泊して朝行くみたいな。
いや、そんなとこではない気がする。
で、あと東京に起きる荻窪の立ち位置ね。
うん。
私、荻窪のこと好きだけど、好きだけと言うとしたら、
うん、
東京に出張でワクワクして何か期待して行くのであれば荻窪には行くべきではないと思って東京の東京じゃないから
、そういうことね、
荻窪、うん、まあ、で得られる栄養素そんなないから、東京も
割とベッドタウンというかね、その丸の内の端っこだからね、
うんうん、
行きづらいしね、
荻窪にある店は他のエリアに大体あるミエラティぐらい、本当に
それこそ、
うん、
なるほど、
他何もないよ正直、ごめんなさいね、荻窪でなんか自営業とかされてる方、うん、
でもほら僕らが荻窪でよく使ってたあのうさぎの
うさぎね、
でかいってるお店とかね、
うん、あるよ他にも、
めっちゃいいお店だじゃん、
めっちゃいいけど、
ね、ある
あそこね、他にだったら麻布十番とかの方がいいよ、ね、東京たるゆえんみたいなところある、港区みたいな、
そうだね、
予算次第だけど、
そうだね。
どうですか、矢口さん、その関西から東京出張される方にお勧めする、
まあ、何を本当に求めて、うん、でもさ、まあ、なんか出張だから多分その何、東京支社とか東京本社とか、
う
ん、
まあ、イベントとかね、
まあ、そうだね、そういうところに行くってなって、うん、まあ、その近くに荻窪があるんだったらね、全然いいと思う。
ないよ、ないない。
わかんないじゃん、わかんないじゃん。
ないないない。
まあね、でもそれこそ中野とかだったらさ、
うん、
ね、中央線で
青がね、ラーメン屋ね、ラーメン屋だ。
いやいや、中野でやるとかだったら中野から荻窪も行きやすいから、
2駅3駅、
そうそうそう、うん、でもケーキが好きっていう話、ね、ケーキ屋さんに行きたいっていう話なら中野じゃないんじゃない、
中野、
中野、あ、おラーメン屋さんじゃないんじゃない。
あ、まあまあ、そうか、そうで、まあ、ケーキ屋さんいろんな話矢口さんからね、
あ、そうだね、僕が本当におすすめなのは、でもね、自由が丘もってさ、行ったことある、あんまない、
あ
んま
り、
ま
あ、あの辺でしょ、
自由が丘ってさ、なんか
アクセス割りね、
自由が丘とは、自由が丘って写真で調べると、うん、多分めっちゃ美女いいとこがね出てくんだよね。
なるほど。
だけどね、そこって自由が丘なんだけど、
うん、違う、
本当に一回、そうそう、
これ自由が丘
って見るとこうびっくり、そう、こ
んイタリーじゃん、
なんかこういう風にね、自由が丘思っている方がね、たくさんいらっしゃるんだけど、
イタリアじゃんこれ、
ね、こんなんじゃないんだよね、これ、まあ、確かに一部そういうところがある
ってい
うだけで、
ホタルみたいな
だけで、別に自由が丘って全然そんなことないだよね。
あ、そう、
だからあんまり自由が丘っていうのも、うん、なんかそういうのでどうですかっていうと、この例えば写真見て、うわすごいとこって思っていくと、めちゃくちゃ期待外れな気が、
札幌の時計塔みたいなもんだ、
時計台、そう、うん、みたいな感じになりそうだから、なんかそういう意味で期待はできないんだけど、うん、でもその美味しいケーキ屋さんっていう意味だと、まあ、チョコレートもあるけど、うん、あの僕の大好きなマジズショコラっていうケーキ屋さんが自由が丘にはあって、そこはすごく美味しいし、うん、前ちょっとどっかで話したか分かんないけど、モントンっていう、あのモントン、
モントン、
あれだよね、確か
違いますね、
うん、パン屋さん、
自由が丘、
うん、にも、あって、そうそうそう、
モンノン、
あ、モン、あ、モンノンだ、ごめん間違えた、モンノンっていうあのパン屋さんね、
美味しそう、
そう、これも大好きなパン屋、本当に美味しいんだけど、まあ、そういうなんていうのか、ちょっとスイーツ系、あと、まあ、モン、まあ、まあそこはもうおすすめできないかもしれないけど、あのモンブランっていう、モンブランが一応、
あ、いい、ね、
そこ発祥って言われてるモンブランっていうカフェのとかね、
うん、
だから、まあそういうスイーツ系で、あのなんていうのかな、割と有名だったり、あの一般的にこういいとされてるお店は結構多いから、うん、まあ、僕も個人的に好きだし、だそういうので行くなら自由が丘はありかもしれない、うん、でも本当に自由が丘って歩きづらい街だから、すごいこのなんていうの、歩道と車道が曖昧でバスがガンガン通るからすごいなんていうの、危ない、うん、子供とかあんまりこうなんていうの、歩かせたくないぐらい、うん、まあ、場所にもよるけどね、
うんうん、
そういうところを結構歩いていくことがあるから、うんうん、まあ、ちょっとそういうのは微妙なんだけど、でもまあ普通に街としては好きかな。あとその興味ないかもしれないけど、植物のお店とかも実はいっぱいあるし、うんうん、あのそれこそインテリアのお店とかもいっぱいあるし、うん、まあ、なんかそういう雑貨とかそういうのを見るときにはすごい楽しいんだけど、うん、まあ、だからケーキ好きならまあありかもしれないけど、街の美しさみたいなところはあんまり期待しない方がいい、
ね、観光として行くにしたらちょっとその胸を広げ
て、そうそうそう、街としての、そう、観光ではないね、うん、だから本当そういうちょっとスイーツのお店とかでっていうならまあいいかもしれない、
ね、なるほどね、出張意外多分ね、日にちも限られてるだろうから、
うん、
何を、そうね、ケーキ屋さんとか甘いスイーツ系行くなんて自由が丘、
でもおしゃれなカフェとかね、そういう美味しいカフェもあるからね、なんかそういうちょっとその場で、あの、まあ、でも、あ、でもそうだね、あのマジズショコラも一応イートインが2席ぐらいあったから、うん、だからそういうのはできるかも、そこでね、あの食べていって、うん、で他のところでもちょっと食べてカフェ行ってみたいな、そういうコースはできるかもしれないから、うん、まあ、そういうんだったら自由が丘はいいかもしれないね、うん、まあでももちろん場所によるね、自由が丘は、まあ、あの東横線なので、まあ、新宿、渋谷とかが拠点とかならば、うん、まあ、かなり行きやすいと思う。
なるほどね。
古着だとかだったら中目黒だから、中目黒自由が丘とかのコースを行ってもいいかも。
その辺のエリアの、ね、近辺、ね、
そうで、その辺はなんかいろいろ楽しめる、そういうスイーツ楽しんだり、はいはいはい、まあ、古着見たり、あの雑貨見たりとかで、まあ、自由が丘にもね、あのケーキ屋さんとかいくつかあるし。
ありそうだもん、なんか似合うもんな、うん、なんか、
うん、
ケーキ屋さん、その辺、
そうだね、
うん、
その辺は東横エリアはそういう楽しみ方はまあできるかもしれないね。
次横浜もそのまま流れで行けるのか、
まあ、全然行けるよ、うん、ちょっと遠いけど、
ああいいねいいね、
うん、
で渋谷も行けるでしょ、
まあ、渋谷、まあ、そう、渋谷から、うん、中目黒自由が丘で、まあ、僕の住んでる田園調布とかがあって、
うん、
でその先に横浜がある感じ、
うん、
そうそうそう、だまあいいと思います。
なるほどね、
うん、
私なんかスイーツあんま詳しくないんだけど、東京来たらちょっとぜひ食べてほしいなっていうのがあって、カレーね。
ああ、へえ。
オーベルジーヌって聞いたことあります。
僕全然カレーノーマークなんだ。
で、ノーマーク
ノーマークだ。何も出た、何も出たないんだよ、ね、何も出たないんだよね、申し訳ないけど教えてたから。何も出た、ナメさん出たあるんですか。
オーベルジーヌとはですね、
うん、
あの1987年に創業されたカレーなんですけど、あのこれいわゆるお弁当なんですよ。
あ、言ってたね、なんか楽屋弁当、
楽屋弁当なんですよ。で、そのほかほかとかもう普通に常温のカレーなんですけど、まあ、味美味しいかと言って世の中に対してもっと美味しいカレーってあるのかなとは思うんだけど、うんうん、あの何がち、ホーダンのカレーと違うのかっていうのでいくと、その丸々じゃがいも1個入ってますと。それもすごい美味しい、
うんうんうん、
なんかそんな出来たて、まあ、あるのかな、
じゃがバタ的な感じでね。
そうそうそう。で何がいいって、
うんうん、
タレントの楽屋とかによく置いてある
んですよ、うんうん、なんかね、そう聞いたことある。
でよくそうツイッターとかでオーベルジーヌ調べてほしいんですけど、
うんうん、
タレントさんがね、危機として、うん、今日オーベルジーヌだ、
なるほどね、嬉しい、 あのタレントさん、当たりなのね、
あのタレントさんがいろんなもの食べて
きて美味しいものを、
食べてきた、いろんなもの食べてきて一番好きなの何って聞いて、オーベルジーヌのカレーっていう人も少なくない
わけ。そんな美味しいんだね。
美味しいし、うんうん、なんか体験として、あ、私のそのなんか一般人だけどなんかタレントになった気分を味わえるの、オーベルジーヌを食べることで
本当に
だからディズニーランド行った感覚と一緒、オーベルジーヌ食べれたっていう経験はちょっと買い難いものあるな。
へ
ー、あのオーベル、別に美味しくなくてもいいです、オーベルジーヌを食べたという事実は喜びに変わる瞬間あります。
それ店舗があるの、レストラン、
いやもうテイクアウトですね。
あ、そうなんだ、うん、なるほど。じゃあ、まあテイクアウトして、例えば、まあね、出張で来てたらホテルで食べるとかそういう感じになるとか。
そう、ぜひ。ごめんなさい、東京以外にもあったら、
うん、まあね、いいかもね。でも確か
に新宿にあるのかな、これね、確か、うん、新宿本店。
でもホテルって最近さ、まあ、泊まることはまず ないんだけど、まあ、ちょっとこの間研修とかであったけど、
うん、
ホテルのルームサービスとかってさ、なんか最近好きなんだよね。
あれはさ、でも選択制なの、あれ、それホテルによるの
メニュー。
あんまさ、予約するときにルームサービスか、電話して
発注するよ、ね、そう、
はいはいはい、やったことない。
なんかルームサービス、それこそディズニーホテルとかって結構ルームサービスもあの有名というか、うん、それこそカレーとかが美味しいみたいな、そう、ある
よ。持ってきてくれるんだ。
あ、そうそうそう、
いいね。
で、夜ご飯とかちょっともうパークで食べると混んでるとか、うん、まあ、いいね、ちょっともう出たくないねっていう時はルームサービス済ますっていうのもありだし、うん、そういう感覚でルームサービスが結構興味あって、最近そのホテルの色が出るじゃん。だし、なんかちょっとなんていうの、体験として良くない？やっぱ普段、それこそそれみたいだけどさ、うん、普段食べるもんじゃないから。
いや、非常に非常にいいし、大人になった感じを得られる気がする
そうだね。
なんかその高いからいいやって思ってたって、
まあちょっと高いね、確かに、うん、でもなんか体験としてね、楽だし、
マッサージ
だから ね、ホテル泊まられるんだったら、そのホテルのルームサービスとかもそれは結構いいんじゃないかな。
まあね、その
ね、大きいホテルとかだとさ、ちゃんとしたホテルだとそこのルームサービス
色が出るわけね。
そうそうそう、うん、最近興味ある、そういうの
に。確かに、
さすがにそれは経費につけれない、ちょっとつけづらいか、
まあ、レア少々別になっちゃうんじゃない、
なっちゃう、
ね、何代になるんだろうね、ルームサービス代。
まあそうだね、食事代になっちゃうね、うんじゃあちょっとあれかも、
うん、
でも ね、そういうのも選択肢にいいかなと思った。
十ヶ丘行って、
うん、
ケーキ、美味しいの甘いもの食べて、
うん、
オーベルジーヌ行って、
うん、
タレントになった感覚を味わい大阪に帰ると標準語になって戻ってくるんですよ。
せやね、
うん、
そうですよね、
はい、なんとかじゃん、
古武術の道場やってるらしいわ自然体なんや、
あのフォームがね、あの独自のフォームに書いて、そのさ、
今日いいのみたいよな清志にとってあのフォームが自然体なんや、
いいのよ、あれもなんかあれを知ってるからこそ漫画読んで楽しむわ、
なるほど、ね、じゃん、なるほどね、
そのあのミュージカル盛り上がるわ、
うんうん、
思うダクツ出てきた時許さんけど
ねなんでだ、
あの時の俺と同じだっつって、どうすること、お前もっと構成しようって、でやめ、一回退くんだね、阿久
津。あ、そうなんだっけ、
うん、俺はテニスもやんねえって言ってた、
あ、
二度と帰ってくるなと思ったけど、
なんでそんなになんでそんなに阿久津にさ
いやダメだよみんな見てほしい
ひどいよ、ひどいよ、
ちゃんと謝ったシーンを用意したし、
違うんだよ、え、でもそれ戻ってくる気するな、なんか超いいところで。
でも持ってくんでしょ、
うん、
うん、持ってくんのは知ってんだ
よ、多分許せる形で戻ってきた気がする。
なるほど、丸坊主にしてくるとかそういう話なんです
よ。丸坊主はしない、ヤンキーはそれだけはしないんだよそれ確か
言わないでほしい、
うん、ちょっと忘れちゃった、うん、ちょっとでも読みたくなったな、読もう
いや本当になんか
ライン漫画で読もう。
本当に面白い、
うん、
スポーツ漫画として。
ちなみに何巻だっけその無印の方は。
42と
か。なげ42巻、
うん、
なげそんなあるの。
1回倒して今23巻とか。
そんなあんのか、
うん、びっくりした読み進めて。
そんなあんのか。数千かかるね。まあいいか。
本当に楽しい。本当にね夢中になれるね。
いいね、
うん、
いやいいと思う、いいと思う、わ、うん、かるよ気持ちは。
はい、皆さんぜひお手に取って一緒に語りたい、一緒に進んでほしい。わし今理解前で終わって止まってるから
結局テニスもその話を持っちゃった、
うん、ぜひ東京楽しんでください、
は
い、
そうだね、はい、ぜひね本当にね。ということで、今週お便り以上となりますが、引き続きね、今度はお悩みだったら恋愛関係ないこと、どんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォン、もしくはメールまでお便りお持ちしております。メールアドレスは info.nakachu@gmail.com、中地のスペラナベさん、
NAKACHU
です。お便りお待ちしております。
プロフィールを貸していただきますね。アラサー男、バツ2が。アラサーでバツ2。やるわねー、みたいな。
はい、というところで、
はい、
あっという間でお開きでございますが、
はい、
ちょっとね、ツイッターの方で募集したんですけど、
うん、
ちょっと明確な回答まだ得られてなくて、
うん、
悩みがあって聞いてほしい。矢口さんに答え聞けば大体のこと解決するんですよ。
まあ、やったら序盤以外のことは大体解決するね。
わし、
うんうん、
ね、うん、コンビニで買い物するでしょ、
うん、
温めお願いしますってあんま言いたくないなと思って。
お
ー、なんか気持ち悪いね。わし五感五感でさ、
あたたたって感じになっちゃう
ってこと。温めっていう名刺にする。
温め
お願いしますって気持ち悪い。
ああ、温めの。あ、動詞じゃないの。トゥーステーシーみたいな感じじゃないの。
それまあそういうことか。なんか気持ち悪い。他になんかスマートなのはないのかなと。
チンしてくださいでいい。
いや、そのかっこ悪いじゃん。チンしてください。どこの誰ですか。
何？
キッズ来たみたいな。
なんないよ。
チンしてくださいも嫌だし。うん、そう、じゃあちゃんと主語と述語ね、
うん、
揃えて、
うん、
こちらのお弁当電子レンジで温めていただけますかっていうのを考えたの。ちょっと長いな。
じゃあさ、今さ、チャット GPT 開いて、チャット GPT に聞いてみよう。こういうのは
ディスコに聞く
か。そうレで、うん、じゃあスクリプト言うから言って、
うん、
はい、うん、コンビニでお弁当
買って、じゃあ私チャット GPT って毎回質問するときに必ずやることあるから、それ
だけ。あ、じゃあそれだけやってください。
相談あります。
はい、
絶対これ絶対これもうお金かかってもしょうがない。これで1個済んでもしょうがない。もう
送るんだ。それまず
そう
まずそれ送るんだ。
そうすると
しかもめちゃくちゃ時間かかってんじゃん。相談ありますに対して
結構足深い悩み
ますよ。ちょっと待って、相談ありますだけなのに、
うん、これ YBC がよくない
。そういうこと。はい、コンビニで買い物をするときに、はい、お弁当を温めてほしい。コンビニでコンビニ買い物するときにお弁当温めてほしいとき、いや、時もいっぱいいるけどいいんだよ。時、温めてください。
はい、
というのは語感が悪い。
はい、
なんと言えばいいか、候補を5つください。
はい、
次行きましょう。
なんと
言えばいいか。
言えばいいか。
日本語適当で大丈夫だ
ね。うん、
さっきのさ、その時とかなっちゃうの気持ち悪いじゃん、
うん、
でそういうのさ、本当に対人で聞く場合って直すじゃん、
うん、
そういうのが不要なところがいいところなんだ、
ね、
チャット GPT っていうのはもう適当でいいから、うん、
ちょっとおくんしゃい、
はい、
おくんしゃい。
これじゃあ、
なるほど、温めてくださいがちょっと気持ち悪いって感じるんですね。
そうそう、
丁寧さや自然さを保ちつつ違和感も、もうさ、素晴らしい、やっぱ好きだわ、
はい、
この子
じゃあ教えて。じゃあ1つ目、
1、いつくれました、
うん、
1、温めお願いできますか。
これ言っても同じじゃない、
うん、温めっていうのが嫌なの。
そうだよね、うん、
2、これ温めてもらってもいいですか。
ダメだ、シュッシュ全然。
3、レンジお願いします
。
新しい。あ、なるほどね、
うん、
4、温めお願いしてもいいですか、
うん、
これチンお願いです。
あ、そうそう
そう、やっぱそうなる、ね、GPT の頭脳ですらこうなっちゃう。
そうだね、だから結局 GPT と私は同じってことだ。温めてのた温めが重なることが嫌ですっていうのをちゃんと明確に指定しないといけなかったね。
うん、そうなんです。温め
そう、温めのたが重なることが気持ち悪いと感じる。その上でさらに3つ、
了解、温めという言葉を避けて自然で伝わりやすい表現を3つご提案。これレンジ入れてもらえますか。
入れるだけじゃダメだからな。
これいい、こちら温める対応お願いできますか。いいね。
いやいいね。
これじゃん、なんか温めこれ少し熱くしてもらえますか。
かわいい、
かわいいね、天才だよ、対応つくわ、かわいい、うん、いいね、
どれにしますな、
これ温める対応お願いできますかが一番しっくり
した、それにしましょう、何も解決してないじゃん、
いや、いいね、
まあ、ここまでか、うん、今
ちょっと温めお願いできますかと、
でも レンジお願いしますが一番いいんじゃないかな、
これレンジで、レンジで、
これレンジでお願いします、まあでもそれ何でもいいよね、これレンジお願いしますでいいんじゃない、うん、レンジでお願いしますみたいな、
なるほどね、なんかそう、そうなんか温めっていう単語に対するこう柔らかすぎる感じとなんかチープな感じちょっと気持ち悪い、
うん、これレンジでいいじゃん、これレンジ入れてもらっていいですか、いいと思う、
なんかそう強言葉みたい
な、いや入れときます、
温めてないですけど、
入れましたけど、
ね、出してくださいみたいな、
そうそういう感じでね。レンジお願いしますっていいじゃん、本当それがいいと思う、
レンジでじゃん、
まあ、
レンジ
で、まあまあ、そうそう、
あと分かるでしょ、
うん、うん、これレンジでお願いします、それでいいじゃん、うん、チンが嫌なのね、僕はチンでいくけどね、
私が店員さんだったから頭つけてレンジ来た、
言わないわ、
珍しい、
全然普通でしょ、
レンジで、レンジで、そういいね、うんうん、電子もつけたい、
電子でまあいいんじゃない、これ電子レンジでって全然いいと思うし、うんうん、全然いいと思います、
袋お願いしますもん、私は嫌だって話しちゃう、
え、そうなの、
私はレジ袋くださいっていうタイプ
です、
あ、袋くださいなんか、袋ってやばな、袋
全く気持ち悪い、
気持ち悪い、
全くわからない、
袋
全くわからないわ、
袋をレジ袋と言い換えるだけですごいハマる、
全くわからないね、そのごめん、
はい、いやでも本当に
まあいい、ね、よかったよかった、
うん、知見がね、うん、あるね、やっぱ GPT
なかったね、思ったより、思ったよりやっぱこのでも選択肢がないんで、チャット GPT を持ってしてもこれしか選択肢がないってことはやっぱり言い換えてないんだなってことだよね、あんまり
だから、統計がないんだよね、
うん、そうそう、あんまりやっぱないんだね、やっぱり大体温めてくださいになっちゃう
ね、こんな悩み抱えてる人いないんだよ、きっと、
う
ん、
そうだね、
気持ちいい、
温めてください、
皆さんぜひ困った時は中中かチャット GPT に質問してみたら、いろいろ心が晴れることが、
いやそれダメだ、チャット GPT だろ、我々の
存在意義
が、でもさやっぱ恋愛においてはさ
AI が叶わない、あるよ、
そうだよね、
論理じゃない部分あるもん、
そうだよね、考え、いや意外といけんのかなやばい、
ぜひ同じ質問中中とチャット GPT、
やめやめ、そんなんそんなんさせたらいよいよ意味なくなるわ、
全知全能だから、
いやそうなんだよ、ダメだ、チャット GPT ってこれ我々のかなり天敵になるかもしれないな、
競合他社だ、
うん、競合他社だね、これ本当にダメだ、
人間ですから我々、AI に打ち勝つ力を持ってと信じております、
あと1年ぐらいかな、もう1年したら
シンギュラリティポイント
が、恋愛シンギュラリティが起こるわ、これまずい、
やばい、チャット GPT がでも成長すれば人類のね繁栄にもつながるかもしれないね
、はい、
ということで今週以上でございます、
はい、
また来週聞いてください、さよなら、
さよなら。